強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はですね、 IoT に関する政府の動きと中小企業の導入方法等についてお伺いしたんですが、今回はですね、もうちょっと具体的に IoT はどういうふうに使われるのかというのをお伺いしたいんですけれども、やはり一番最初に思い出すのは生産管理に活用っていうところが私は最初連想するんですけど、実際にこれは生産管理にはどういうふうに IoT が使われているんでしょうか。
そうですね、一番影響を政府の方でも出してますけど、去年メルケル首相と、会談を、ドイツのメルケル首相と会談して、ドイツのいうインダストリー 4.0 という、第4次産業革命というようなことを、今言われている部分があるんですけど、それにやはり活用するということが一つの大きな、ものづくり上の主眼になっているのは間違いないと思います。その影響があると思います。じゃあそのドイツが目指している部分っていうのはどんなことかというのはいろいろあるんですけども、やはりその彼らは多品種個別生産というような、要するに個別オーダーに対して個別で工場は個別で作っていくんだというようなことを目指していて、そのためには在庫を極力少なくするという、そのためにも在庫は極力するということを、やはりコンピューターの力を使って借りようというふうに考えています。そのためにはやっぱり在庫っていうものを絡むのと、それからどういう品種をいつ作るのかという、ジャストインタイムの精神を実現するためには、やはりそのセンサー IoT の力を使わないと到底実現できるものではないという考え方に立ってますので、生産管理、特に大量生産も同じ種類のものを大量生産する分においてはあんまり考えなかった部分でも、個別の要求に対して個別に無駄なく生産をしようとしていくと、材料も違えば、それから作り方も違えば、機械も一定のところばかり使うわけでもないとか、人の動きも違ってくるということになってくると、やはりいろんな意味でコンピューターの力を使う、生産管理にコンピューターの力を使わなくちゃいけない。しかもセンサーの力を使って、今どこに何が通じているかっていうような部分を知らなくてはいけないという意味で、そういう目的を達成するために IoT の力を使わなくてはもう実現できないというふうに考えておるのが今の現状ということです。で、果たしてドイツはもうドイツ国中をそういうふうにね、一つの工場として扱うんだと言ってるからやってるんです。果たしてそれが成功するのかとか実現するのかどうかというのは分かりませんけれども、それができるぐらいのルールを作ろうとしてて、でそのルールをまた僕らに僕は押し付けて怒られますけど、結局彼らはそういうルールを作って、で世界に広めて、いろんなところで主導権を握っていこうという、そういうふうな戦略がありますから、そこはやっぱりしっかりと考えていかないとね。トヨタのやり方をドイツ国中に広めたらっていうふうな考え方をしてもいいかもしれませんよね。そういうふうなことを考えてセンサーを使おうとしてますね。で、ルールを作ろうとしてます。それが今のものづくりの大きな注目点になってるんじゃないかなというふうに考えますけれども。
はい。すなわちもうすでに生産管理っていうのは行われてるけれども、IoT によってさらに効率が良くなるってことですよね。
はい。
それから生産管理っていうと工場の中だけになるかと思うんですけど、
はい、
そうは言っても例えば在庫の管理とか、それから受発注管理とか、それから注文に対する対応っていうものがあると思うんですけど、これはサプライチェーンになるんですね。
そうですね、
でそれは要はさっきは生産管理ってお話をしたんですけれども、サプライチェーンにまで広げて IoT が使える。
おっしゃる通りです、
はい
はい、もうおっしゃる通りです。結局あのサプライチェーンの例えばドイツ国中にというふうな話をしましたけど、例えば日本の会社群を見ましても協力工場との関係などを見直しても最適なところで最適な時間で最適な納期で作ろうというふうにしたときにサプライチェーンが絡みますよね。そのサプライチェーンを全体見渡さない限りは最適なというふうな答えが出てこないですよね。だからやっぱりそれはあの個々のものがどこにあるか、いくつ作られているのか、どういうそういう情報からどこの工場で作られているのか、どこの工場にどれぐらいの 在庫があって、それはどこで作るのが最適なのかというふうなことを解決していかないといけないということになります。それをやっぱり促すためには多分人間の英知だけではやっぱり難しくなって、やっぱりそのセンサーの情報をやっぱりまとめる、特に AI ですよね。そういう AI の力を使って最適生産をやっていこう、サプライチェーンの最適マネジメントをそれでやっていこうというふうに今取り組まれているのは多いんじゃないかと思いますけど。
私サプライチェーン自体がもう効率化された仕組みだと思ったんですけど、それがさらに AI でもっと効率的になるんですね。
もっと効率的にしようとします。結局そういう力を使わなくても最適にできるならそれが一番いいんですけどね。でも部品工場の在り方だとか現行の生産の仕方とか、あるいは新しい品種を投入していこうといった時には、多分今の工場の仕組みとか今のサプライチェーンの仕組みだけでね、それが賄えるっていうのが果たしてどうなんでしょう、どれぐらい持つかっていう話になると思うんですけどね。それよりもバラバラだなって、コンピューターでバーチャルでエイヤーで一つの工場を見なしちゃいいじゃんっていうな、結構ちょっと乱暴な扱い方かもしれないけども、ドイツはまあそういうふうな考え方をしようとしてますよね。どっちかといえばね、
すなわち工場は物理的に離れてても、うん、IoT によって同じところにあるような状態にできるってことなんですね、
うん、それできるにはどうすればいいか、
あ、まだできてないけど、
できてないできてない、そんなのできてませんでもできるにはどうすればいいかっていうふうなやっぱり課題ですよね。
それは IoT がないとできなかったことなんですか。
IoT がないとできないでしょうね。つながらないと、インターネットで全ての情報がつながらないと、はい、どっか欠けてたら、例えばどっかの工場なりどっかの生産拠点あるいは材料拠点がそのネットの中に入ってなかったら、そこの情報の欠落だけでやっぱりいろんな問題が起きると思うんで、やっぱり初めてつながって初めてそういう考え方が有効になってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
うん、昔 RFID っていう仕掛けがあったと思うんですけど、
はいはい、
仕掛けとしては同じですか。
そうですね、
それがインターネットにつながってるかっていうことですね。
はい、それをもうインターネットにつなげる、まあ、基本的には RFID 以外の手段でいろんな手段がありますから、そういう手段もありとあらゆる手段を使ってつなげていくのがあのいいわけで、まあ、こう言っちゃなんですが、技術的に見れば本当にどの通信手段を使ったりどういうそのチップを使ったりすることが、まあ、その最適になるかというのももちろんあの最適システムを構築する上にはあの大事な設計ポイントになるはずです。
そうすると製品開発ってまず工場の開発って言いますかね、そこ仕掛け作りから始まるんですね。工場仕掛けと言いますか、
ものづくりはね、ものづくりのやっぱり仕掛けはそういう工場から見直さないといけませんけれども、効果不効果は設備っていうのは、まあ、いろんな装置がありますよね、工場の中には。その装置をやっぱりどうつなげて有効にしていくかっていうのは一番 IoT の概念に合ってるんですよね。だからその装置をやっぱり工場の中で装置をどういうふうにつなげてどういうふうに運用最適な運用管理をしていこうかっていう考え方自体をしっかりと持っていくということができていくと、それがじゃあ工場の中にその装置ないとダメなの、ちょっとこのここにある工場の外の装置とちょっとつながっているというふうなことが結構できやすくなりますよね。だから案外そういう親和性が、工場の装置のコントロールっていうのは親和性がすごく IoT とあるので、それを延長していけばいいっていうことで、まあ何もかも一から始まるっていう話じゃないっていうのもまたあると思いますけど、
あのトヨタの自動車ってあの IoT とはちょっと関係ないんですけど、
うん、
その自動車を一つ作るにプロデューサーっていうのが いるって聞いて、はいはいはい、まあ、亀井先生は当然ご存知と思うんですが、ね、映画にもプロデューサーってあるし、
はい、
私も自動車っていうのもですね、そういう作品になってんだなって思ってびっくりしたんですけど、
うん、
やはりね、自動車っていうのはデザインとかそういう人に買ってもらうとか、そういうところから総合的に見ないといけないと。で、まあ、プロデューサーも、まあ、売れるだけじゃなくて、やはりそのどういう部品を使うとか、そういった投資に見合うものを作らなきゃいけないっていう考え方で、やはりそれを、ね、一人の人がやっぱりまとめなきゃいけないから、プロデューサーが必要になってくるんでしょうけれど、今の神谷先生の IoT の話を聞いたら、自動車以外にもプロデューサーが必要になってくるのかなって。
おっしゃる通りだと思います。ますますそういう方の役割っていうのか、やらなくちゃいけない仕事業務っていうのかが、ますます大きく多くなって複雑になってくるんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。まあ、もっとそれを単純に考えて、そこも分業していくっていうことも出てくるかもしれませんけれども、
でもやっぱり最終的にまとめる人が必要ですよ
ね。そうですよね。やっぱり自分の会社の中身の開発の部分からユーザーのニーズまで全部踏まえたようなことをやっぱりやって、最大そういうふうにうまくプロデュースしていかないとね、やっぱ物は届かないですよね。だからそういうことができる長けた人がいる方が、あるいは市場では勝つっていうようなことはあるかもしれませんね。
だから昔はね、作れば売れるって時代から本当に変わりましたね。
うん、もう本当にそれはもう変わったと思っていいと思いますね、はい、だって今どうですか、まあ、自動車がね一番複雑で大きなシステムっていうか、やっぱり IoT もね 40% ぐらいはもう自動車産業が IoT 技術を使うんじゃないかというふうに予測されてるんですけれども、やっぱりニーズも期待感も IoT にね対するニーズも期待感もあるのは自動車ですよね。多分そこを中心に動くのは間違いないんじゃないかなっていうふうに気はしますけれども、はい、
はい、分かりました。ということで今週は時間になりましたので、また来週ですね、この続きをお伺いしたいと思います。神谷先生、今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に、専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。